はい、こんにちは、皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度っすー。いやー、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。はい、知ってた。いや、アリスさん、今日は全く何も連絡ございません。はい、というわけで、皆さん、こんにちは、こんばんは、毎度っすー、ライブンズナイト、始めていきたいと思いますが、ちょっと一応連絡入れてみましょう。はい、毎度っす。はい、アリスさんに連絡を入れてみましたが。というわけで、サメちゃんさん、こんばんは、いらっしゃいませ。いやー、なんていうか、アリスさんが、いません。はい。アリスさんが、いないで、ございます。どこから突っ込めばいいのかわからない感じでございますが、いつものやつ用意しとこうかな、一応。はい、どこだったっけ、これを立ち上げて、んー、どれだ、天使アリスさん、はい、と、はい、というわけでですね、天使アリスさんも用意したところでですね、はい、こんばんは、チャルコちゃんの出番だということではございます。元中人さん、いらっしゃいます、ありがとうございます。いや、あのチャルコちゃんの出番もそうなんですが、今ですね、実を言うと、うどん犬を動かすような感じにしてまして、もうね、さすがにね、トラッキングするウェブカメラがないです。はい、アリスさんがいないのは平常運転なので、別に今更動揺はしないという、泉さん、ありがとうございます。いや、動揺しましょう、さすがに動揺しましょう。はい、まあ、そんなわけでですね、今日は久しぶりにね、うどん犬も動くように、うどん犬というか、まあ、ワンちゃんもね、動くようにしてみたんですが、まあ、おかげさまでですね、私の自分のキャラと、お犬様を動かすためのウェブカメラを、トラッキングのためのウェブカメラを2個使っちゃってますんで、3つ目はね、さすがに私も手持ちがございません。ですので、まあ、今日は、チャルコちゃんは出てこないと思います。あらかじめご了承くださいませ。そう、気になるのがですね、そう、アリスさん、まあ、昨日の夜お題を決めるっていうことがやったんですが、そう、何でしたっけ、今日、まあ、掲示板に投稿する、ラジオのお題を投稿するのがギリギリになったんですけど、あれ、ニコ動の方が切断されてしまいました。あれれれれれれれれ、ちょっとお待ちくださいね、失礼いたしました。ニコニコ動画の方が、間違えた、ちょっと待ちくださいね、ニコニコ動画の方が、回線が切断されてしまいました。ちょっと待ちください。あれ、なんでだろう、ちょっと待ってくださいね。こういうトラブルも、慌てず騒がず対応しないといけないっていうのが今日この頃でございます。こちらの放送はですね、ニコニコ生放送、 YouTube ライブ、ツイキャスでの同時配信を行ってるんですが、まあ、ちょっとね、バタバタしておりまして、今ね、コメントじゃない、コメントビューアーの方でですね、ニコニコ動画が切断されたということでですね、ちょっと今ね、配信枠というか、それを作ろうとしております。ちょっとお待ちくださいね。こんなことってあるのね。YouTube ライブ、ツイキャスの方ではちゃんと配信されてると思うんですが、いかがでしょう。問題なさそうでしたらいいんですけど、ちょっとお待ちくださいね。そう、ニコニコのね、この枠取りのシステムっていうのがね、どうにかならないのかっていうのが、最近気になってるというか、もうね、困ってるというかね、いちいちね、その開業するための BR タグをつけていけないっていうのがございまして、まあ、それがね、すごいめんどくさいっていうのがあったりはするんですが、まあ気にせずね、よいしょ、これで、ちょっとお待ちくださいね、これで、よ、番組編集終了。はい、伊達イガレスさんも、おや、止まったかなっていうことではございます。あれ、 YouTube の方でも止まっちゃいましたか。ちょっとお待ちくださいね。はい、ニコニコの方も今、動いてると思うんですけどね、 YouTube も一瞬くるくるらしいです。はぁはぁはぁはぁ、さくらさんもこんばんは。さくらんさん、まあ相変わらずさくらんさんで言いたくなってしまいますが、許してくださいね。はい、 はい、泉さん、姫プのエルデンリングいつも楽しく視聴しております、ありがとうございます。まあね、あのエルデンリング自体が結構ね、面白いゲーム作品、いくらでも何時間でもプレイできてしまいますね。あれだけはちょっとね、魔性のゲームでございます。治りました、伊達さんも治ったみたいですね。YouTube も一瞬くるくるなったみたいなんですが、どうやら無事復活したようでございます。ニコニコ生放送も現在配信されてるのかな。番組開始ボタンが押せない、これ配信できてるのかな、すごく気になりますが、よっ、ちょっと待ってくださいね。これニコニコ生放送はどうやら番組、あ、今動き出したみたいです。なんか固まってました、失礼しました。ニコニコ生放送も、今番組が動き出したっぽいでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、ちょっとバタバタしてしまいました。まあ、こうやってる間もアリスさんが来てくれない、はい、アリスさんがいない、アリスさんがいない、さあ困った、困りましたよ。はい、困りました、連絡が一切ございません。まあこの辺は、本当にね、アリスさんがね来れないときは一応プチ放送ということでですね、本放送せずにやっていこうかなって思ってたりもしてるんですが、ちょっとどうやら今日は本当に来ないですし、まあ本放送でですね、告知をしてしまいましたので、まあ今のうちにですね、ニコニコ生放送の広告なんかも行いながら、適当にゆっくりまったり配信していきたいと思います。今日も最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。秘密結社ブンズ、秘密結社ブンズじゃない、コンズですね、コンズで、ニコニコ生放送のニコ生の方でのチケットですね、広告なんかを適当に打ちつつ、みんなで配信していきたいと思います。聞いてる方ぜひぜひ、コメントとかもね、気軽にしていただければ中の人喜びますのでよろしくお願いいたします。ではではでは、レイブンズナイト、今日の放送は、第661回放送でございます。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。皆さんこんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、自動で配信の準備とかしてほしいラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りいたします。はい、というわけで始まりましたライブンズナイト第661回放送ではございますが、まあ、もう一人の MC のアリス・セラフィムさんが、今日は全く反応がございません、来てないですね。昨日のですね、何時だったっけな、昨日の夜中の0時ぐらいから、昨日というか、まあ、今日のですね夜中の0時ぐらいからですね反応がございませんので、まあ困ったもんだというわけでございます。はい、そんなわけでですね、コメントなんかでちらっと、話題に上がってますが、伊達ガレスさんが、いらっしゃったんですが、まあ、伊達さんがどうやら、次回のアルバム制作なんか行ってるみたいでございます。伊達さんのね新作アルバムに関しましては、またこちらのレイブンズナイトでですね、告知とか、広告、宣伝とかもねさせていただこうかなと思ってますのでね、その時はよろしくお願いいたします。はい、まあ、こうやってですね、レイブンズナイトから、まあ、うちの、ね、ゲストに来ていただいた方のいろいろな情報が発信、情報がね、情報というかいろいろなその、ね、宣伝とかができればいいかなって思っております。まあ、実際にねレイブンズナイト過去いろんな VTuber さん、来られたこと多いんですが、結構ねそのうちの番組に来ていただいた VTuber さんとかがですね、もうすでに収益化してるっていうね状態にまで持っていってるって方結構いらっしゃるんですよ。 はい、ですんでね、まあまあ、うちのレイブンズナイト自体もその視聴者数というか、まあ、登録者数伸ばしていかないといけないと思ってるんですが、なんかね、うちのラジオに出たら登録、YouTube とかでね収益化ができるっていうような、そんなジンクスに、入るようなラジオになればいいかなって勝手に思ったりしておりますが、アリスさん来たかな？アリスさん？もしもし？もしもし？聞こえますか？はい、今アリスさんが入ってきたような音がしたんですが、どうやら、あれがないみたいですね。通話というか、ミュートになってたりする？そんなことないですよね。ミュートオフ。ですです。ちょっと待ってくださいね。一瞬だけ BGM 止まります。はい、音声はそちらに行ってるはずなんですが、何かのトラブルでしょうか、機材トラブルでしょうか。現在アリスさんは放送用チャンネルに到着はしましたが、現在音声が、来ておりません。そしてですね、映像の方は来ました。アリスさんの、ちょっと待ちくださいね、画面がえらいことになってます。失礼しました。ちょっと画面がえらいことになってます。これですね。はい、今一瞬映像の方は来たんですが、はい、あれアリスさんも行方不明になりました。はい、伊達さん、すいません、ちょっと仕事に、私事になってしまいましてっていうことではございますが、まあまあまあ全然いいですよ。ライブンズナイトのね、コメント欄はですね、リスナーさん同士の、何でしたっけ、交流の場としてね利用していただくのも全然 OK でございますんでね。はい、アリスさんの方には画面が来たみたいでございますが、ちょっとお待ちくださいね。なんか、お、アリスさん聞こえますか？聞こえますか？もしもし？
こんばんはです。
こんばんは。
もしも
聞こえますか？
聞こえますか？
はい、アリスさんの声は聞こえますが、ちょっとお待ちくださいね。今現在、あれを調整しております。はい、画面を調整しておりますので少々お待ちくださいね。はい、なんとちょっと違うもんを触ってしまった。はい、はい、そんなこんなでですね、アリスさんに登場していただきました。と画面映しますと、はい、映しました。アリスさん右下向いてみるけど、気のせいじゃないね。はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。どうされました、アリスさん。
こんにちは、こんばんは。
おはようございます。
疲れた。
お疲れ様でございます。何してたんですか？何してたんですか？
はい。
何してたんですか、アリスさん。はい。階段を登るのにすごい時間がかかったって感じですかね。
家の事情が。
あ、家の事情。あ、まあまあまあまあ。うん、階段を登るのに随分と苦戦されたってことでいいでしょうかね。
そうですね、ちょっと階段がなんとも滑ってしまいました。
なるほど、アリスさんのねお家の、階段は随分と、長い階段になっておりまして、登るのに非常に根気がいる感じでございますが、はい、
もうサスケも驚くぐらい、
サスケも驚くぐらいの、こうで、まあ今日はつるりんちょしちゃったわけですね。つるりんちょしちゃったわけでございますね。はい、まあ、というわけで、アリスさんも登場していただいたところでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。すでに、画面上に、出てはおりますが、改めてでっかく表示したいと思います。本日のお題はじゃじゃん、自動〇〇でございます。自動〇〇、自動〇〇ですね。
自動アリス、
自動アリス、ん？アリスさんが自動でなんかしてくれるんですか？
そうそう、
はい、
定期的にピコピコ包丁で HR さんを刺したりとか。
お、アリスさんちょっとね、今日はマイク遠いかな。
本当、
うん、ちょっと近づけていただければ助かります。
うん、
難しそうでしたらこちらでボリュームを調整いたしますんでご安心ください。あれ、もしもし、アリスさんの冷圧が
なんかで
アリスさんの冷圧が大丈夫？大丈夫？大丈夫じゃなさそう。大丈夫？
やばいか。
いや、大丈夫かな。
大丈夫じゃない。
大丈夫、大丈夫ですか。
宇宙人になってる。
アリスさんは宇宙人にはなってないです。はい、
うん、
宇宙人にはなってないですけど、はい、大丈夫ですか。まあ、ちょっとタイムラグある感じではございますが、なんか今日はいつもよりテンションが低そうな感じではございますんで、まあ、こっちの方でボリューム上げときますね。
はい、すみません。
いえいえ、全然大丈夫ですよ。はい、こっちの方でちょっとボリューム上げたところでですね、今日の前の方を紹介していきたいと思います。本日のお題は自動〇〇でございます。自動〇〇。児童って言っても、自動って言っても児童じゃないですよ。ちっちゃい子の意味を表す児童ではございませんのでね。間違えないようにしていただければと思いますが、児童〇〇ですね。まあ、某国民的アニメなんかでは児童卵割り機みたいなのがね、放送されて、そんな意味のないものね、ということでなんかね、話題になったっていうのもありましたが、はい、児童卵割り機ですよ。児童卵割り、わあ、びっくりしたびっくりした。なんか、トークバックがかかってしまいましたが、自動卵割り機ですね。まあ、サザエさんですよ。サザエさんなんかのネタでね、自動卵割り機みたいなのがね、話の話題になったっていうね。そんな意味のないもの買うんじゃないみたいな感じのね、はい、そういった話もあったりとかね、したわけではございますが、まあ、そんなわけでですね、変な自動化アイテムみたいなのをね、皆さんに教えてもらおうかなって思っております、うん。まあ、自動販売機なんかがね、世界中というか、まあ、日本では特に普及しておりますが、まあ、そんなね、自動〇〇、まあ、自動運転とかね、いろいろとあると思うんですよね。ですんでね、そういったその自動〇〇、自動化したいもの、自動でやってほしいもの、こんな自動〇〇を見たよっていうね、いろいろとあると思いますのでね、そちらで、いろいろと、まあ、すでに自動化されているもの、自動〇〇マシーンとかね、あなたの自動〇〇教えてくださいということでですね、自動化ってね、いろいろとしてほしいものでございます。はい、しすいさん、和骨ありがとうございます。そしてさくらさんはビヤーうまいみたいなね、そう、あれも流行りました。ビヤーうまい、そう、ビヤーうまいがまさにあれなんですよ。その自動卵割り機の回なんです、サザエさんのね。そう、その何でしたっけ、自動を卵割り機で割った卵で作った料理をマスオさんが食べて、いやーうまいみたいな感じの私モノマネできないんでね。
そんなネタだったんだ。
そんなネタでございます。いや、それでもその手で割るのも卵割り機で割るのも味変わんねえだろみたいな感じの、そんな感じのね。
いやビヤー、
そう、だからそっから来てるんですね、確か。ビヤーうまーいがみたいな。まあ、そんなわけでですね、その自動〇〇機っていうのがね、いろいろとあると思うんですが、まあ、自動卵割り機はね、まあ、あのアニメの時点でもだいぶオーバーテクノロジーだったような気はしますけどね。はい、まあ、コメントなんかではですね、車、結構オーバーテクノロジーですよ。はい、
自動卵割り機
だって、そう、なんかマジックハンドみたいなやつで なんかで綺麗にパカッと卵を割るわけですよ、機械が、
うんうん。
そんな技術いまだにね、なかなかないじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
そう、マジックハンドなんかでね、卵を割ろうものなら力加減を間違えてバキッていっちゃうことなんか普通にありえそうですから、
うん、
そう、自動卵割り機は今のところリアルには存在してないのかな。まあでも工場なんかでさ、弁当のおかずのあの卵焼き、目玉焼きなんかを大量生産したりするときには自動卵割り機的なものがすでに導入されてるのかもしれませんけどね。そうで、車の運転技術が進んでるけど、万が一事故を起こしたときに誰が責任取るんだろうねみたいな感じのね。まあ、その車の自動運転ってさ、 何でしたっけ、うん、昔道徳の授業なんかであったそのパラドックス、何、
うん、
だろう、何でしたっけ、そう、線路で作業してる人が1人かね、反対側は5人かみたいな感じのなんか心理テストというか道徳問題あったじゃないですか。
え、わかんない、何それ。
アリスさんご存じないですか。
うん、
まあまあ、ほんだらね、ちょっとそれ、あんまりね胸くそいい話じゃないですけど、はい、うん、まあ、トロッコ問題っていうね、トロッコ問題っていうのがございまして、まあ、正解がない話題なんですけどね。はい、まあ、そう、線路を走っていたトロッコが制御不能になりました。はい、で、まあ、何でしたっけ、そう、そのままトロッコがまっすぐ進むと、まあ、その前方で作業をしている一人を引き殺してしまいます。あ、ごめんなさい、前方で作業をしている5人を引き殺してしまいます。トロッコが
5人も増えたよ。
あ、ごめんね、失礼しました。5人を引き殺してしまいます。はい、はい、そこでですね、あなたはそのレバーを切り替えてその線路路線を変更する、うんうんうん、させることが可能なんですが、そう、うん、そのレバーを引いて路線を変更させれば5人は助かりますが、ただ変更した先の路線で、はい、5人は助かりますが、変更した、線路の先では1人作業しております。さあ、あなたはスイッチを切り替えますかっていう、そう、スイッチを切り替えることによって、まあ、5人は確実に助かりますが、その別路線で1人が死んでしまうっていう、そういう状況になった際にあなたはどうしますかっていう、まあ、心理テストというかものがあるんですが、そう、これね、結局その答えがないんですよ。まあ、人によってはその状況によって変わるとかさ、まあ、例えばの話ですよ、
ね、とっさにその場面になってみないと分かんないとかね、
分かんないのもそうですし、例えばの話なんですが、その5人が実は死刑囚の犯罪者でした。1人は、何の罪もない一般人でしたってなった場合には、切り替えずに 5人を引き殺すみたいな、こともあるかもしれませんし、まあ、例えばその片方が子供だったとかね、片方が大人だったとか、そういったによって、また切り替えたり切り替えなかったりとかっていう、そのいろんな問題があるんですが、これね、まあ、正直ね、まあ、コメントでですね、伊達さんがアーマードコアの選んで殺すのがそんなに上等かねってセリフを思い出したっていうね、あー、もうだいぶ、伊達五十嵐さんはフロム脳に侵されてる感じでは、フロム脳に侵されてる、そんな感じではございますが、そう、こういうトロッコ問題っていうのがあるんですが、これがね、そう、まあまあまあ、そんなね、道徳的な問題なのかもしれませんが、これがね、こんなもの考えるの意味ないやとかって結構ね、そう、答えのない話題だったりとかするんですが、これがね、その先ほど話題に出た自動運転とかさ、そう、 AI によるその制御とかになった際にこういう問題っていうのが直面することが多々あるんですよ。そう、例えばですね、そう、車を、その自動運転の車がね、道路を進んでました。そしたらね、目の前にその5人の人が現れました、いました。このままでは5人とも引いてしまいます。ただ、AI がその5人を回避したら、まあ、その5人は助かりますが、車は、川の下に落下してしまいます。橋の上からね、道路を外れて川の下に落下してしまいます。そんな状態、まあ、その場合5人は助かりますけど自分は死にますよね。だ、そんな、AI が制御する車に乗りたいかって言ったら、それはノーでしょ、さすがにね。 そうだからそういう事態っていうのはやっぱ出てくるんですよね。そういう、まあ、どんなに安全にね、運転しようとしてもね。じゃあかといってその5人をひき殺してしまった場合ね、自分は助かったけど5人を引き殺してしまったってなったら、その乗ってる人はこうね、まあ後でいろいろあったりするじゃないですか。まあそういうね、事態に直面したりするときにどういう判断をすればいいかっていうのがね、まあその機械の判断ね、 AI での判断とかね、そのどうするべきかっていうのを、まあ、この心理テスト、この心理テストはまさにね、そういった AI の発展のためにいろんな方にテストしてもらったりとかね、そういったこともあるらしいんですが、はい、泉さんがですね、まずは全員が助かる方法を必死に考えるということでございます。まあね、そういう答えもあるとは思います。 ありますね、はい、まずは必死に考える。まあ人によってはね、そう、何もしなければ自分の責任じゃないけど、そのレバーを引いて一人を殺してしまったら、その一人を殺したことが私の自分の責任になってしまうから、レバーは引かない、そのまま5人を見殺しにするっていう人なんかもいらっしゃると思いますしね。まあこの辺のね、心理テスト、心理テストというかね、そう、まあ倫理学上の問題とか課題って感じなのかな。はい、バチョトンプーさんかな、ディオ道車道歩道が空いてるじゃないか行けってやつですね。あー、なるほどね、そういうネタもありますね。はいはい、まあそんな感じのね。はい、どうしました、アリスさん。なんと、ほんだら、今日は、アリスさん、お休みしますか？はいはい、いいですよ。はい、というわけで、今日はちょっとどうやらアリスさんが体調不良なので、この辺で、よいしょ。じゃあまあ最後までね、私一人でのお相手になりますが、お付き合いよろしくお願いいたします。はい、では、まあそんな感じのね、話があったりしました。アリスさん、本当に無理しないでくださいね。お疲れ様でございます。はい、まあそんなこんなでですね、まあ今日のお題は自動運転っていう話もございますが、まあ自動〇〇っていうことでですね、よいしょ、まあやっていきたいと思いますが、投稿バシバシお待ちしております。よろしくお願いいたします。お大事にということで、まあ、来たところからね、アリスさんの体調、なんか声に体調の悪さがね、声でもわかるようなそんな感じだったのでね、今日はゆっくり休んでもらってですね、来週ね、来週には復活してもらおうかなと思っております。サメちゃんさんもアリスさんお大事にということでございますね。はい、ではですね、お題への投稿をお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。レイヴンズナイト第661回放送、本日も最後までお楽しみください。レイヴンズナイト RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、世間で起こったちょっとしたニュース、話題なんかを皆様に紹介していくと同時にですね、我々というか、まあ私自身が1週間何をしていたかっていうね、そんな感じの放送にしていきたいと思います。はい、 泉さんがコメントで HR さんも大変そうならプチ放送に切り替えてもいいよということではございますが、まあまあまあ本放送ということでアナウンスしてますのでね、今日は、とりあえず一人で頑張って最後まで行ってみたいと思います。まあ気を使っていただいて本当にありがとうございます。まあまあまあ多分ね喋ることはいっぱいありますんでね、まあたまにはこういう放送もいいんではないかなって思います。はい、まあそんなわけでですね、今日 RNN ヘッドラインをいきたいと思うんですが、まあちょっとねそう最近ねニュースの話題となってもですね、そうあれなんですよ、もう世間はねそのロの国とウの国がねドンパチしてるっていう話題ばっかりでして、そうなかなかね、まあ、そういうその政治的なものとかね、世界情勢的なものに関しましては、まあ YouTube さんの規約上は大丈夫なのか、宗教的なものとかじゃなかったら大丈夫なのかな、まあまあレイブンズナイトではあまり取り上げない方がいいかなって思っておりますので、まあ、軽くはね、一般に流れてるニュース程度のものでしたら取り上げようかなと思っておりますが、というわけでですね、なかなかね面白いニュースっていうのが見つからないんです。はい、まあそんなわけでですね、そう皆さん、気になってるちょっとした話題とかニュースとかをね紹介していくとは思いますし、こんなニュース、見てほしい見たっていうのもリクエストとかございましたらですね、そちらでも大丈夫でございます。そんなわけでいくつか、まあ、このニュースを見つけるのが難しい状況で、気になった話題紹介していきたいと思います。まずは一つ目こちらでございます。じゃじゃん、ブーム終演、タピオカ空店舗は今どうなっているのか気になりませんか。はい、コメントで、そういう政治的話題はキャロル世界を釣るに任せておけばいいよ。いや、まあ、あっこも、まあ、いろいろあるとは思うんですが、はい、というわけで、ブーム終焉、タピオカの空き店舗、今どうなってますか。まあ、あちらは毒舌で、解説してくれるらしいんですが、まあ、世の中ね、ブームっていうものはいろいろと去るものでございます。流行ったもの、ね、すぐ終わっちゃうってことはよくありますが、まあそんな中でですね、そう、一時期あんなにあったタピオカ店、その空き地がね今どうなってるのかっていうのをね、気になる方いらっしゃるのではないでしょうか。まあ身近にね、タピオカ店あったって人はですね、こうなってるよっていうのを情報とかあったらそれも教えていただければと思います。はい、そんなこんなでですね来てるやつ、来てるというか、まあニュース話題として紹介していきたいと思います。そうなんとね、昔ほら東京タピオカランドなんかがですね、原宿駅前に期間限定をオープンしてですね、なんかタピルとかですねタピカツみたいなね流行語が生まれたあのタピオカでございます。2019年には、まさ2019年ですね、一昨年ですね、タピオカイヤーだったと思いますがね。はい、まあただね、こちらのタピオカ類なんですが、輸入額が19年にピークを迎えると20年には急落しまして、はい、21年にはブーム初めの頃の18年と同水準になってしまいました。まあ、タピオカもね例外なく他の流行と同じ道を、辿ってるんですが、そう今ですね2020年もう22年ですけどね、そうタピオカのね、関連事業を含むところはですね、2019年に比べたら65社増えてるんですが、そうそう、体感的にですねタピオカのお店減ってるとかね、タピオカの店の列を見なくなったっていう点で、まあブームは過ぎたこと分かってるんですが、はい、なんでこのタピオカブームが終焉しちゃったとかね、そしてタピオカ店は今どうなっているのか、気になるとはございますがね、はい、秋月じえさんいただきました。からいただきました、ありがとうございます。まあ逆に、タピオカ屋なんて身近で見たことないっす、青森 というわけでこんばんは、いらっしゃいませ、こんばんは。はい、泉さんはですね、近所のタピオカ店は今は喫茶店にリニューアルされて営業中ですよ。おー、素晴らしいですね。はい、まあ、ですね、このあとですね、最近はタピオカよりもスタバ行ってるから全然飲んでないな。長宗我部元親さん、いらっしゃいませ。そうですね、まあスタバはでもタピオカ入りってあったりするのかな。はい、元囚人さんがですね、タピオカがキャッサバからできていると聞いて DOL を思い出したものです。こんばんは。あれ、アリさん戻ってきたのかな。お帰りなさいませ。大丈夫、気持ち悪くなくなった、大丈夫。
答えが出たので戻ってまいります
。答えが出た、何の答えですか。あ、先ほどのやつですか。あれは答えはあったりなかったりするもんですよ。あったりなかったりするもんなんで、深く考えるようなものも。
脱線することにします。
なるほど、脱線することにしたわけですね。はいはい、何でしたっけ。
そしたらきっと、
はい、
どこかにアリスのトロッコはこけたりするけど、
はい、
脱線すればいいのかね。
なるほどね。はい、まあ脱線して、無事、誰も死なずに済んだという平和な世界が訪れたということでございますが、まあ、アリスさん、そう、最近ね、タピオカのお店が、だんだんなくなってるということでですね。はい、ムニムニさん、こんばんは、いらっしゃいませ。そう、まあ、ブームの兆しっていうのが見えてたと思うんですが、タピオカね、実を言うと、コロナ禍になる前からですね、タピオカのブームが終焉しそうな感じの兆しがあったんですよね。まあ、このタピオカブームっていうのがですね、なんであったかっていうのはですね、そう、もともとはですね、LCC っていう格安航空会社ですね、お安く飛行機が乗れるっていう会社が、出てきて、まあ、それに伴うですね、台湾フードブームっていうのが背景にあったりしたんですよね。で、まあ、台湾って今でもタピオカってものすごい人気があるんですよ。ですんでね、まあ、その、タピオカ店、まあ、ブランド化したりとかですね、インスタ映えを目的とした、過度な装飾がされたりとか、まあ、インスタグラムが流行ったっていうのもあったと思うんですけどね。まあ、そんな感じの、付加価値なんかもね、重さが置かれるようになった、なってタピオカが随分とブームになったんですが、そう、ただですね、まあ、そのインスタ映えとかっていうのが実際に流行語になったのは17年、もう何年前だ、22年ですから、17、18、19、20、21、22、5年前ですね。5年前ぐらいにインスタ映えっていうのが流行語大賞に選ばれるなどで、まあ、SNS 投稿とかですね、そういったもので消費が完結するっていうのがあって、まあ、それに相まってですね、タピオカはいわゆるハエフードですね。まあ、そういったので、随分と流行っていったんですが、まあ、そんな中でですね、そのエンターテインメント性を求める消費者からですね、そういったその新しい体験っていうのがですね、できなくなった、まあ、タピオカを購入することに付随した付加価値っていうのがですね、もうみんなやり尽くした感があって、まあ、ブームが終わっていったっていうのがあるんですよね。そう、それでまあ何しか昔は珍しかったけど、珍しくなくなったらやっぱりブームっていうのがね、終焉していくっていうことでございます。まあ、流行度合いのね、可視化できる行列なんかもね、行列ができなくなったら流行ってなさそうに思えたりしてですね、はい、下がっていく感じではございますが、まあ、そんな中でですね、そう、タピオカブームが終わった後、そのタピオカの空き店舗が一体何に使われてるのか、まあ、そこでですね、一番に出てくるのはやっぱ唐揚げ屋だったりするんですよね。唐揚げ屋ですね、 タピオカ店がなくなったところが店舗が唐揚げ屋になってるってことがめちゃめちゃ多かったりするんですよ。そういえばアリスさんの周りとかにはタピオカ店とかってありました？アリスさんの顔が
働いてるところの、
はい、
聞こえてるかな？
聞こえてますよ。はい、働いてるところの、
うん、すぐそばにあるよ。
まだ生きてタピオカ店あるんですか？
タピオカ専門で、
はいはいはい、
時々、
はい、
セリアのところにあるトイレのいろんなところにタピオカのドリンクの飲んだ跡があって、
お
しょんぼりする。
まあゴミぐらい片付けましょってやつですよね。
一回も飲んでないんだけどね。
はいはいはいはいはい、
一回は飲んでみたいんだけどちょっとでっかくって買う勇気がないんだよ。
確かにね、タピオカの何でしたっけ、ゴロゴロのしたものをあの飲まないといけないですから、なんかあの苦手な人もいらっしゃいますよね。
あれは食べるんじゃないの？飲むの？
え、な、食べるのかな？もぐもぐするのかな？いや、もぐもぐするんでしょうかね。
だって僕はもぐもぐする大好きだよ。だけど、
はい、
高いんだよ。
あ、確かにね、ちょっとお高いですよね、タピオカちゃんは。
なんか500円以上なんだよ。
あー、
なので、
はい、
まだ食べてないんだ。
確かにそう考えたらお高いですよね、タピオカちゃん。
もう 2,3 年経ってると思うんだけど、
はい、
食べてないんだ。
はあ、はあはあはあはあ、そっか、確かにタピオカ高いな、冷静に考えると。まあ原価はだいぶ安そうですけどね。はい、元囚人さんから、噛んでますよと。あ、タピオカはやっぱり噛むものなんですね。
びっくりした、僕なんかセリフ噛んだのかと思った。
いやいやいやいやいやいやいやいや
今どこだって思っちゃった。
はい、そう、タピオカはね、そう、噛むものらしいですね。はい噛んで、食べるもの。まあね、うどん人はうどんは飲み物って言ってたりする文化もあったりしますからね、実際のところはね、そう、ほんま本当のところはどうなのかな、あの実際飲んでる人もいるのかなとかって思ったりもしたんですけどね。はい、ね、そう思いません、アリスさん。タピオカを、飲む人も、タピオカをね、飲む人も世の中にはいるかもしれないじゃないですか。タピオカを、そうは思わないか。
バジルシートならともかく、
はい、
タピオカでっかいよ。
まあ確かにでっかいですね。
正直錠剤が飲めない僕にとってはあれを飲むっていう感覚がまず考えられない。
なるほどね。はい、超速壁もとしかさん、
薬ソムリエはそんなのは飲まないよ。
なるほど。はい、超速壁もとしかさんからいただきました。タピオカ時間置きすぎると物一層硬くなります。あれはしんどかった、芯が硬くて。
そうなの？
時間を長時間ね、飲まずに放置すると、水を吸ってカチカチになるんですかね、うん、
いや
逆に
だって
溶けそうな、
聞いてると小麦粉みたいなやつだよ。
逆に溶けそうな気もするんですが、
小麦粉みたいな。
キャッサバですよね。
溶けないよ、
キャッサバちゃんの粉。キャッサバ粉ですよね、うん、確か。
溶けない溶けない、と要するに、
はい、
でんぷんです。
はいはいはい、
あ、そっか、あのね、
はい、
多分グルテンになっちゃうのかな、じゃ
あ。
あのね、小麦粉を水の中に入れて、
はい、
ずーっとずーっとこねこねしてると、
はいはいはい、
だんだん分離してきて、モッツァレラチーズみたいのができるんですよ。
あー、なるほどね。
あれがグルテンになります。
なるほど。ほんでそれで硬くなるのかな。はい、
そう、そう、そのグルテンを使って、
はい、
マクロビオティックでは、
はい、
あのお肉の代わりのものを作るんです。
はいはいはいはいはい。
ヘルシーなやつ作るんです。
なるほど。
そんな感じになるのかな。
あーかもしれないですね。コメントではあの大きさを噛まずに飲むと喉に詰まって危険な気がする。まあ確かに危険ですよね。でも何でしたっけ、タピオカを吸い上げるためにぶっといストローなんですよね。でそれで思いっきりズズーって吸うと喉の奥の方にスボボボボボボボボって入ったりしたらすごい気持ちが大変なことになりそうな気がしますが、
あのね、
はい、
セリアで、
はい、
タピオカドリンク用の極太ストローってあるんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。
でも僕極太ストローってすっごい苦手で、
はい、
なんか排気量がいる感じがするじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、まあ、確かにそうかもしれませんけどね。
なんか吸う力がなんかいつまで経っても空気をみたいな感じで、
はい、
ちょっと苦しいなって思うんだよ、太いストロー。
まあでもあれですよね、その逆に言ったら口の中にクーって空気を吸ってプシューってその口の隙間から出してっていうのを繰り返せばさ、なんだろう、
そんな面倒くさいことする。
吹奏楽部の方がね、息を吸いながらその、
うん、
空気を送り続ける方法のその逆パターンね。
ええ、どういうこと、どういうこと。
いや、その吹奏楽部の方がね、なんかテクニックであるらしいんですけど、その普通ってその肺の力を使って息をふーって吹いてしまったらどう考えても途中で止まるじゃないですか、
うん、
でもその口の中に、うん、空気をぷくって膨らませて、ほっぺでね、でそのほっぺにあるやつをほっぺをへこましながら、
そのちょっとしたふーっていう、
うーんってやつをやってる最中に息を吸って、それをうまくつなげば、その言うたら何でしたっけ、永遠と吹き続けることができるっていう、
あ、できるできる、
テクニックがあるんですよ。
ちょっと今僕シミュレーションした。
はい、
でもね、
うん、
トランペットとかだと、
うん、
まあオーボエはそうだったんだけど、うん、要するにトランペットとか金管楽器ですとマウスピースをこう唇に当てて唇をブルブルさせてるわけ。
はいはいはいはいはいはい、
ちょっとこのブルブルを止めずにっていうのは無理。
あ、それはさすがに無理だと思いますけどね。
クラリネットとかサキソフォンとかを覚えはちょっとね、両方があれなんですよね。
だからなるべく
薄っぺらい板なので覚え無理。
そう、なるべく少ない空気量で音が出せるようなものとかでしたらできるかなみたいな。
フルートとかだったらいけそうな気がする。
そうそうそうそう、なんかそんなテクニックがあるらしいですよ。その分の逆パターンを利用すれば、はいはい、なんでしょう。
ちょっと僕が今縦笛の、
はい、
この縦笛の、
はい、
これで試してみます。
あ、やってみてください。はい、アリスさんの縦笛コーナー。お
ちょっと待って、
ダメだ、ダメっぽい。
できないの？ちょっと待って、おかしいよ。理論的には頭の中で分かってるのよ。
あ、でもね、何でしたっけ、だいぶ練習しないといけないらしいですからね、これも。そうそうそう、だからその勢いを口から先に出す勢いを、その途切れささなくやるために結構テクニックがいるらしいんですよ。風量をね、維持するために。 そう、だからそのほっぺの中の空気を出してるところから肺の空気につなぐところのそのつなぎ目をスムーズにするためのテクニックみたいなのがいるらしいんですよね。何の配信だよ。
してると思うんだけどな。
何の配信だよアリスさん。今のタイミングにこのねこのチャンネルつけた人はね、うん、いきなりピーって言っててこれ放送事故かと思われる。はいはい。これ今チャンネルつけた人完全に放送事故かと、うん、放送事故に思われますよ本当に。
大丈夫、今アリスはちょっと分かった気がするんだ、はい、
なるほど、う
ん、
なるほどね。
でも、うん、うちにいるマメルリ、え、マメルリ派の、
はいはいはい、
マメルリ派の、
はい、
が、
はい、
すごい大興奮してる時って、
はいはいはい、
ってずっと言ってるの。
はははは。
だからお前たちどこで息継ぎしてるのって。
なるほどね。
鳥ってもしかして鼻から吸いながら息吹いてんのかなと思って。
ああ
待って、鼻から息吸いながら息、うん、うん、
いやだから鼻から息を吸いながら口から出し続けるってやつですよね。そう、まあまあさっきのねあの話なんですが、あのそのテクニックをですね、まああの何でしたっけ、子供お子様とかの前にさ、まあお行儀悪いですけど水をこうブクブクさせるやつあるじゃないですか、ストローでこのね、あれをその永遠とやり続けれるっていうね、技として披露してやったらちょっとびっくりされる的なね。そう、ブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクブクってその永遠とブクブクする。
母にやってみる。
まあまあまあね。はい、まあそんなわけでですね、タピオカブームのあのタピオカの空き地にはですね、どうやら白いたい焼き屋になってたり、変な名前のパン屋さんになったり、唐揚げ屋さんになったりとかですね、まああの餃子屋さんになったりとかですね、うん、いろんなものになってるらしいですね。
タピオカはあるんじゃない、まだ。
まあまあありますよ、もちろんタピオカ屋さん、タピオカさん、
多分西武新宿駅の、
うん、
あの駅ブルもあるよ。
はいはいはいはいはいはいはい、はい、そうですね、だから結構ね、
うん、
なんて言ったらいいんでしょう、普通のね喫茶店とかね、あのコーヒーショップが、まあ、ついでにタピオカやったってところはですね、結構残ってたりするんですよね。そうですんでね、ただ、流行に乗った専門店みたいのはね結構いなくなってたりしてる感じではございますね。
そっか、
はい、
でもさ、
うん、
セリアにもタピオカ売ってるよ。
あ、なるほどね。まあまあまあまあまあ、そうですね、うん、
まだ製菓材料としてはいっぱいあるよ。
いっぱいあのお菓子として、お菓子を作るための、うん、材料としてはまだまだ、普通に販売店に置かれてる、販売店というか、
そうそうそう、
お店に置かれてるって感じですよね。まあそれはもちろん
タピオカとかも売ってるよ。
そう、タピオカって言ったらね、別にタピオカミルクティー以外にもね、使いようがございますのでね。はい、はい、ではですね、もう一つだけちょっとね気になるニュース、紹介しておきたいと思います。今私レイブンズナイト以外のね、夜中の配信とかでですね、エルデンリングっていう、ゲームを実況プレイしてたりしてるんですけど、なんとですね、ドン、はい、エルデンリング、世界累計1200万本売り上げ突破、日本国内はもうすでに累計出荷100万本以上ということでですね、ものすごい売り上げです。1200万いきましたよ世界で。そうですです。でね、意外なことにですね、そのこれこういうゲームって、うん、その発売直後 が一番ね、あの同接数、同時接続数、ネットワークの接続数っていうのが伸びるんですが、うん、そのね、発売してから1週間後とかの方が増えてたりしてるんですよね。
うん、
そう、あの Steam 調べの同時接続数、同接数なんですが、発売直後が70万ぐらいだったんですよ。ただ発売1週間したらもう100万近く、90何万まで。そう、同接数ですよ、同時にプレイしてる人です。でね、そりゃね、サーバー、ネットワークサーバーエラー出るわみたいな感じのね。はい、PC 版の方ね、同接が60万から70万って、ぐい量ですよ、ほんと。
サーバー落ち
というか、そのネットワークプレイにね、あの支障が来たすことが結構ありました、実際。はい、秋月じいさんもね、あの PC 版の同接60万から70万。
面白そうだよね、やってるの見たら。
これはね、だから意外とね、その、何でしたっけ、配信、配信を見てやりたい、うん、あの買いましたって方が結構いるみたいなんですよ。100万まではギリ届いてなかったかな。うん、はい、そう、意外とね、こういうそのまあ、特にフロムソフトウェアが開発したあの高難易度のあの死にゲーとかって、ゲームが苦手な方とかはね、あの動画で見て満足って方も結構いらっしゃるんですよ、実際に。ただ意外に意外、その動画を見て自分でもプレイしたくなるっていうパターンがすごいあるみたいなんですよね。まあ何でしたっけ、そう、発売前にね、その動画の配信が NG っていう、その誤報っていうかね、間違えたの報告で話題になった部分もありますが、まあね、エルデンリングに関しましては、一応そのいわゆる収益、スーパーチャットをはじめとした収益をオフにしておけば配信 OK っていう形になってるんですよ。ですんでね、あの、ま、なおかつそのまま流すんじゃなくて、その配信画面にちゃんとしたその自分オリジナル要素を加えてたら OK っていう形になってて、そうですね、まあ、しかもね、あのリリースされてからまだ1ヶ月経ってないっていう、こんな状態でですね、いやー、まあすごい勢いで伸びてる感じではございます。はい、泉さんはですね、 HR さんのエルデンリング配信見てもう満足っていうことで、難易度高そうだもん。そうなんですよ、難易度は高いです。難易度は正直高いですが、まあ、今回の作品に関してはなんかそのね、フロムソフトウェアさんも今までのダークソウルシリーズとは違って、ダークソウルシリーズと違って一応クリアできる人は増えるはずみたいなこと言ってました。そう、
でも高いんだよな。
9000円します。
高いんでしょ。
9000円です。
高いな。
9000円でございます。はい、金と時間があればやってみたいと思います。
なな
まあ、セールとかが来たら安くなるんじゃないですか。
スチーム
です。スチーム、プレステ4版、XBOX 版、プレステ5版がございます。そう、さくらさんも金と時間があればやってみたいとは思うけど、どっちもないんだよな。そうなんですよね、お金もそうですし、時間がやばいです。ものすごい溶けます。私すでに40時間以上プレイしてます。40時間以上プレイしたけど、何人もの、まあ、ストーリーを進めるにあたって結構な数いるボスの一人目をやっとこさ倒したところです。ね、
ボスそんなにいるの？
ね、めちゃめちゃいますよ。その辺適当にほっつき歩いてたらダンジョン見つかって、ダンジョンの奥にボスがいたりとかね、その辺ほっつき歩いてたら空からドラゴンが降ってきたりとかね、そんな感じに、はい、 その辺ほっつき歩いてて、ほっつき歩いてたら、ね、謎の黒い騎士に襲われてボコボコにされたりとかね。最初のね、出発地点を出た直後に、童話がいても勝てなさそうなボスがこう、ね、たむろしてたりなとかね。まあ、そんな感じのね、作品にはなっておりますが、まあ、一応ね、なんかいろいろと、すっ飛ばしていけば、ね、クリアするっていうのも、まあ、早いんですが、まあ、寄り道してりゃ、寄り道しまくってたら、めちゃめちゃ時間がかかります。一本道じゃなくなってますんでね。今までのそのソウルシリーズって言ったら、まあまあ、いろいろと寄り道はできるんですが、基本的には一本道っていうか、まあ、本筋っていうのは決まってたんですよ。
うん。
それがもう、その、オープンワールドになって、もうクリアする順番、もう、むちゃくちゃ、なんでしたっけ？すっ飛ばして、ね、なんか何でしたっけ、その序盤からとんでもない難易度のところに行けたりとかね、そういうこともあったりしますんでね、うん、まあまあまあ探索はやめられないゲームでございます。はい、そしてですね、そもそもうちの古い PC では動かない、 PS も持ってない、遊べるハードがない状況ですっていう泉さんですね。で、さくらさんは大公開時代オンライン、PSO2NGSウマ娘、カンコレ、プリコネ、同時並行でやってるからツラタン。なるほど、それはさすがに辛いですね。私はね、現在はですね、何でしたっけ、エルデンリングをやりながら、まあ、白猫はたまにやりながら、カンコレの、最近のイベントを攻略しております。なのでね、まだまだウマ娘とかはやってないんでね、やる時間はあるのが幸いなのかもしれません。はい、というわけでですね、エルデンリングの話はこんな感じ。まあ、どこまでね、記録が伸びるかっていうのが非常に気になるところではございますが、RNN ヘッドラインでございました。はい、というわけで、お題のコーナーに突入する前に、レイブンズナイトお題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に、途中から聞いている方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、画面向かって左、緑のおじさん、変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
画面向かって右、バーチャルネットシスター包丁姫ことアリスラフィムです。
この2人で後半戦もお届けいたします。途中から聞いている方もぜひぜひ、最後までゆっくりしていってください。はい、では本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はこちらでございます。はい、本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、自動〇〇、自動〇〇ですね。はい、自動〇〇ですよ。ねえ、
自動で、
自動、
いい、うん、
アリスさんはなんか自動〇〇って何かありますか？
え、
自動
ね、
はい、何か自動して、自動化してほしいものとかね。
欲しいっていうか、
はい、
新しいのが欲しいなって思うのが、
はいはいはい、
僕今電子レンジと炊飯器なんだよね。
ほうほうほうほうほう。
ちょっと古くなりすぎてさ、
うん、
もう電子レンジの方はオーブン機能使えないという、
ああなるほどね、
怖くて使えないという
か、まあまあまあ確かにちょっと
自動でさ、はい、解凍とかあるけどさ、
はい、
うん、でも自動だけど自動じゃないんだよもう。
あーなるほどね。あれのさ自動解凍機能とかってさ、
うん、
何で判断してるんでしょうかね、うん、温度とか見てる
のかな、ね、
うん、
見てないよ。電子レンジってまず重さで判断してるのね。
あ、そうなんですね、
うん、中に入ってる水分量っていうことなんだけど、
はいはいはいはい、
水分量っていうかまあ物質のことなんだけど、
はい、
でその塊の中にどれぐらい水分、はい、が入ってるかによって、
はいはいはい、
温まる速度が速くなったり遅くなったりするわけなんですよ。
そうですよね、
つまり摩擦の力なんですけど、
うん、
うん、だから例えばお粥だとなかなか温まんなかったり、
はい、
ご飯は普通に温まったりとか、
そう、あれなんですね、水とかは温めにくいですよね。
自動解凍とかの方は、
うん、
そうそうそうそう、だから自動解凍っていうのは、
はい、
ほんのちょっと、はい、ためため、温めためみたいな、こういう感覚でじわじわってやってくんだと思うんだよ。
なるほどね。
うん、フル回転じゃなくて休み休み。
休み休み、ちょっとだけ温めてはちょっとやっためあれして、はい。
そうそうそうそう、でじわじわじわじわと溶かしていくのだよ。
はいはいはいはいはいはいはい、まあ、
なのでやっぱり解凍しても中が固まってたりするんだな。
なんかあれですよね、最近のその電子レンジに関しましてはなんかセンサーがですね、
うん、
温めたいものの温度とか質量を測って加熱時間自体を計算して自動温め機能があるんですが、まあ、最近ね、うん、その冷凍食品とかがあると思うんですけど、その冷凍食品なんかを、
うん、
を自動温め機能でやるとうまくいかないとかっていうのがあるらしいですね。
うん、
はい、
うんうんうんうん、
まあ、最近ではねそれ以外にもその加熱状態とか湿度、質量、赤外線なんかでなどの多数のセンサーがついてて、自動でやってくれるっていうのもあるらしいですね。もう完全にベストコンディションに温めてくれるような、センサー付きの電子レンジちょっと欲しいですね。まあ実際にはそのオート機能なんかで温めすぎたりとか全然温まってなかったりとかそういったのがあるらしいんで、まあまあまあね、うまくちょうど自分で微調整しながら様子見ながらやるっていうのがベストなのかもしれません。はい、ではですね、その自動丸々機なんですが、まあ、私が欲しいものに関してははい、ソシャゲなんかの自動運営からのプレゼント受け取り機能。そう、まあ、ゲームによると思うんですけど、そう、自動プレゼント受け取り機能、まあ、ソーシャルゲームをはじめとしたいろんなゲームでですね、運営からプレゼントメールとかそういったのが届いたりするじゃないですか、
うんうんうん、
でそういったものって結構ね、ソシャゲとかだとその有効期限があったりしてさ、その有効期限までに開かなかったらその プレゼント消えますよみたいなのがあったりするんですよ、
うんうん、
なのでね、その自動でその一括受け取りとかできりゃいいんですけど、そう、
うん、
私がねやってるソシャゲがプレゼントとかが20個ずつしか受け取れないんです、うん、20個ずつしか。でその20個受け取るのにもなんかロードが入ってなんか数秒ぐらい待たされるんですよ、うん、何秒か5秒、 2、3秒どころか、うん、まあ、下手すれば通信回線状態によっては5秒ぐらい待たされるんですが、
うん、
そう、20個ずつしか受け取れないのに、私現在メールボックスにはプレゼントが4800個溜まってるんです
多いよ
4で、当然ね、古いものから期限が過ぎていきますから、ちょくちょくポチポチはしてるんですけど、
うん、
ま、
うん、
ね、そう、
まあ、あれだよ、
はい、
あの箱を開けるための、うん、あの人を雇うべきだ。
まあまあね。はい、長宗壁元親さんから、逆に受け取ったら期限ついちゃうやつもありますよね。あ、それもありますよね、ゲームによっては。
あるよ、
受け取らずに
永遠と、ね、それで期限忘れて使えなくなっちゃったり、
そう、永遠とボックスの中に溜まり続けたりとかもするでしょうし、これね、ほんと、いや、せめてね、一括受け取りの機能くださいよみたいなね。
うん、
ね、あれですよ、ほんと4800個をね、20個ずつちまちまちまちま開けていかないといけないの。しかも2回クリックしないといけないんですよ。あの20個受け取り、あの受け取りました、はい、みたいな、そんなんを延々とやらないといけないんでね、もうムッキーってなったりします。な、PC とかだったらね、そのクリックマクロみたいなの組んだらそれでいけそうな気もしないでもないんですけど、まあソシャゲだとね、なかなかそういったのも難しいですし、まあマクロとかをね、そのゲームで利用するのも、まあ OK なものもあれば NG なものもありますからね、その辺は気をつけないといけないなかったりはしますけどね。はい、そしてですね、まああとは自動で欲しいものって言ったら、やっぱ自動配信枠取りマシーンですね。はい、うん、ね、ラジオの放送とかね、あの配信枠を自動で撮ってくれる、サムネとかも自動で作ってくれるような機能ないかな。で、あの配信者を追い詰めていくんですよ、ね、
サムネまで、
そして配信者を追い詰めていくんですよ。ほら、あのほら、枠取ったから配信しな、ほら枠取ったよ、配信しましょうみたいな感じで、ね、だんだん配信者を追い詰めていく、
追われる
っていうね、
追われる
なりそうな気がしますけどね。
ちょっと待ってって言っても、
うん、ね、そんなわけでですね、自動〇〇っていうのもですね、いろいろと、来ている投稿とかを読んでいきたいと思います。はい、泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。こんばんはっす。自宅で手軽に本格的なコーヒーを味わえることで人気の全自動コーヒーメーカー、パナソニック製がうちの台所にあります。おお、それは素晴らしい。全自動コーヒーメーカーの特徴は、うん、豆を挽くところから抽出するところまで全自動で行えること。コーヒー豆、水、フィルターをセットしてボタンを押すだけで手軽に本格的なコーヒーを作れます。また豆を挽いた後すぐに抽出を行うため、豆本来の風味やコクを損ないにくいのもメリット。他の作業をしながらでも、挽きたてのコーヒーを味わえるので、朝の忙しい時間帯に適しています。パナソニック製の全自動コーヒーメーカーに関しては、ミルの自動洗浄機能を搭載したモデルをラインナップ。粗挽きと、中細挽きの2種類のフィルターによる引き分けと、マイルドとリッチの、で分けにより4種類の風味のコーヒーが楽しめます。素敵なコーヒーライフが楽しめますよ。これいいですね。何でしたっけ、結構こういう全自動系のやつってさ、こういう全自動系のコーヒーメーカーとかって作るんはいいけど、そういろいろこう掃除しないといけない、洗浄しないといけないっていうようなね、モデルっていうのが洗浄しないといけないっていうことが多いんですが、まあ、ミルの部分を自動洗浄してくれるっていうのは非常にね、ありがたかったりしますけど、まあでもそのうちさ、そう、何でしたっけ、豆を挽くのから豆を補充するところから全自動でやってくれるようなマシンとか出てこないですかね。
補充、
豆を、
カスはカスも全部捨てる感じ、
そうか、カスも勝手に自動で捨ててくれて、ね、中もきれいに掃除してくれるっていうような、そんなね、完璧な全自動、コーヒーメーカーみたいなのが出てくれると、それはそれでね、ね、いいかもしれません。まあ、泉さんはどうやらですね、今もコーヒーを飲んでるそうですね。いいですね、全自動コーヒーメーカー。ま まあ、私はね結構そのコーヒーなんかはよコーヒーよく飲むんですが、今はねペットボトル入りのアイスコーヒーです、うん、はい、アイスコーヒーを飲んでます。はい、光合成キノコさんからコンチェルナイトです。いらっしゃいませ。コンチェルナイト、新しい挨拶ですね。
コンチェルナイト、
コンチェルナイト、光合成キノコさんはね、私は私のことエッチェルさんとかエイチェルさんとかいろんな呼び方をしてくれてるね、素晴らしい方でございます。光合成キノコさんの配信に行ってね、コンキノコとかって言うと怒られるんですよ。
なんで？
え、いやいやいや、そのほら VTuber さんとかってさ、なんかその自分ところの、うん、特別な挨拶っていうのをね持ってたりするじゃないですか。
挨拶が、
はい、先週なんかはね、うんうんうんうん、先週来ていただいたそのゲストで来ていただいたリポさんとこだったらこんリポーとかって言ったりするんですよ。皆さんこんリポーみたいな感じでね、うんうんうんうん、でまあそんな感じでそのキノコさんの枠でこんキノコとかって言うと、うん、キノコさんはストリーマーではございますが VTuber ではございませんので怒られるんです。
なるほど。
はい、私は VTuber 違うみたいな感じのね。
難しいな。
それでも懲りずに根気の子を言ってるっていうので、その分の、返礼として、こんな感じでコンチェルナイトみたいな感じでね、ありがとうございます。本当に
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、キノコさん、光合成キノコさんも、自動で、何かしてほしいマシンとかね、書いていただければ、取り上げさせていただくものでね、あなたの自動〇〇っていうのをね教えてください。まあ最近思うのはそのあれですよね、Vloid スタジオなんかを使用してたら、そう、髪のボーンとかを、うん、言うたら髪の揺れ方とかあるじゃないですか、うん、髪の揺れ方をその自動で入れてくれる機能っていうのがあるんですよ。髪の毛のボーンを自動で設定してくれるっていうのがあるんですが、
お、
大概ね、うん、まともに機能しません。暴走します。暴走します。はい、暴走しますんでね、もう俺最初はねちょっと使ってみたこともあるんですが諦めました。はい、そう、自動でボーンを入れてくれる機能に関しましては諦めました、正直。
なるほど。
私のね、髪型なんかね、使うものなら、頭の上にある、その、バンダナの部分も全部、こう、バタバタ動くようになって、ふにゃふにゃすることになって、大変なことだったりとかね。まあ、髪の毛束ごとにちゃんと、設定するのがいいのかもしれません。そして、ほよさんからいただきました。ありがとうございます。自動で仕事してほしいわー。まあでもその自動で仕事をしてくれるねロボットとかは存在しますけど、どうしてもね人間がしないといけない部分もありますけどね。ただね、何でしたっけ、そう、なんか未来の世界なんかでそのアンドロイドが人間の代わりに仕事をするようなね、世界の、まあ、ゲームがあったりするんですけど、その世界ではね、人間の権利を守れとかね、アンドロイドによって仕事がなくなったらどうしてくれんねーみたいな感じのね、デモが行われたりとかもしてましたから、まあまあまあまあまあ、うん、ね、自分で仕事、まあ自動で仕事というよりもどちらかと言うたら不労所得を得たいっていうのが、正直正義だと思う。不労所得を得たいっていうのがね、
まで、そう思うよ、
正義でしょうね。はい、はい、そして、光合成キノコさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お布団から出なくていいように身の回りのすべてを全自動化してほしい。いやね、メイドを雇うっていう手はありますけどね。自分の身の回りの世話をしてくれるメイドさんを雇うっていう手はありますけどね。
お金持てい、
ね、まあでもそれはね、自動とは言わず手動と言うかもしれませんけどね。 はい、では、泉さんからもいただきました。そのうち今人間がしている仕事の半分は AI にとって代わられるそうだから安心よ。自分の仕事なくなるからね。まあ、自分の仕事がなくなってもね、そのお金が入ってきてちゃんと生活できればそれはそれでいいと思うんですけどね。まあ、でもなんかそんな、何でしたっけ、ユートピアかディストピアかわからないですけどね、あのお仕事を、そうお仕事を全部 AI がね、ロボットや AI がやってくれるからお仕事をあのしなくてもいい、人間は生きてるだけでいいっていう世界なんですが、結局そのね、人間が誰も仕事しなくなったために、その AI とか機械をメンテナンスすることができなくなって、そのメンテナンスできないからその AI とかあの機械もだんだん動かなくなって、結局そのね、何もできない人間はどうすればいいんだみたいな感じの世界の話が、アニメがあった気がします。でもありえそうですよね、そういう世界っていうのも、怖い世界っていうのもありえそうですよね、はい。では続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。自動〇〇と言いますと、
ありがとうございます。
自動とは言わないけど自動ドア、あ、自動ドアか、定番ですよね。自動食洗機、自動洗濯機、自動小銃や一般大衆化している自動販売機、自動券売機、自動改札機というものがありますが、本当のような嘘、本当のような嘘のような自動〇〇というものがあったりします。その中で個人的に思い浮かぶ自動〇〇と言いますと、
なんだろう、
小麦やそば粉を大量生産する際に使用される自動粉引き機。あー、これはまああるでしょうね、自動粉引き機。
そうだね。
で、お菓子や練り物といった商品を大量製造する際に使用される自動計成機。あ、これね、気になるんですよ、アリスさん。お菓子を大量生産するとなると。お菓子の中でさ、いろんな形のね、魚介類のものが入ってる、あの、おっとっとってあるじゃないですか。
うん、
あれってどうやって作られてるのかっていうの、すごい気になりません？やっぱりこういう大量生産するための自動計成機っていうのがさ、使われてるのかなって思ってさ、いや結構形凝ってますよ、あのおっとっとの形、思いません、アリスさん。
うん、一個がちゃんと生物わかるもんね。
そう、あれを手作業でやろうと思ったらめちゃめちゃ大変だと思うんですよ。なのでおそらく自動化されてると思うんですけどね。はい、で、あとはですね、茹で作業や揚げ作業で使用される食品自動昇降機、でってやつですね。なんかあれ、なんか網がガチャンと自動で上がったりするじゃないですかね。あとはその近年、介護施設や老人ホームで使用される自動洗体機、体を自動で洗ってくれる機能。はあはあはあはあはあはあはあはあはあはあはあ。
おお、あれじゃない？
はい。
洗濯機に入って、
はい。
水じゃなくて自分が回るっていうのはどう？目が回るね。
目が回ります。それは確実に目が回りますが、まあでもね、うん、誰もがさ、洗濯機で自分の体を洗えないかみたいなね。ちょっと今考えたら目が回った。誰もが洗濯機を利用して自分の体を洗えないかっていうのをね、うん、試したことがあると思うんですよね、誰しも。じゃあ、試してみたいと思う。
そう？
じゃあ、試したことはないでしょうけど、試してみたいと想像することはあると思うんですよ。うん、
思った。
はい。ね。
うん。そうだね。それはあった。
ですんでね、そういう意味ではその自動、すでに自動洗濯機っていうのは、存在するんですよね、これがまた。はい、まあね、養護老人施設だけじゃなくて、あれですね、その病院なんかでもね、使われてたりするものがあるらしいです。はい、ではもう一つですね、 食品の味付けや商品の色塗装に使用される自動塗装噴霧器、うん、ほうほうほう。まあでも自動塗装に関しては、うんうんうん、車のね製造過程なんかでの塗装なんかはもう自動化されてるんじゃないかなって思いますけどね。
あのね、
はい、
あのね、
はい、
中の人いないけど中の人の父が、
はいはいはい、
トヨタ以外の車の
トヨタ以外の車、はい、
主にマツダだったかな、
ははは
の、あの車の塗装の機械を、
はいはい、
制御するその制御装置を作ってた会社。
はあ、はあはあはあはあはあはあ。
で、子供の頃、
はい、
よくお土産でね、
はいはいはい、
車の塗装の、
はい、
あのカラー、
カラー、はいはいはい、色ですね。
お色、そんなところに付着したカラーが、
はいはいはい、
そう、地層のようにいろんなカラーが飛び散ってくっついたものが、
はいはいはい、
地層のようになって、
はい、
断面図がしましまのいろんなカラフルなやつなの。
はいはいはいはいはい。
もう子供の時はもう宝石のごとくそれがすごく好きで、
はいはい、あの色の塊、絵の具の塊みたいなもんですかね、イメージとしては。
絵の具の塊だけど、
はい、
あのほら1ミリより細い幅でシマシマになってるわけですよ。
はあはあはあはあはあはあはあはあはあ。なるほど。
いろんな色の塗装するからね、車の色で、
はい、そうですね、そうですね。
だから車カラーのシマシマのなんか石ころみたいなやつ、
はいはい、
めちゃめちゃ好きだったの、はい、子供の頃。
それはでも珍しいですね。
宝石のごとく好きだったの。うん、
まあちょっとそれはね、ね、あの知ってる人じゃないと知らないアイテムなのかもしれませんね。
そうなの、あれ取っとけばよかったなって思ってさ
ですね。はい、コメントで桜野さんからいただきました。昭和の大阪万博に出てた自動全自動体洗い機、わらわらわらってことはなんか面白いアイテムだったんですかね。そしてホヨさんからいただいてます。
まさか本当に中の人が回ってたのかな、
どうなんでしょうね。自動で歯磨きしてほしい、歯のルンバみたいな。あ、確かにね、何でしたっけ、電動歯ブラシっていうのはありますけど、結構半分ぐらい手動ですからね、うん、シャコシャコはしなくてよかったとしても当てがわないといけないじゃないですか、
うんうん、
ですんでね、半分近くは手動だったりするんで、実際のところ本当の全自動、うん、ね、全自動歯磨き機っていうのは欲しいかもしれません。お、大阪万博のですね、
あるんだよ。
はい、
うん。
長蛇の列ができたその全自動体洗い機っていうのがね見えますけど、まあまあまあ、うん、今では普及されてないですね。これは、はあ、だいぶ未来を生きてるアイテムです。
どんなの？
なんかね、ドラえもんの道具に出てきそうなデザインしてます。はい、球体みたいなやつにですね、体の首から下をね、洗ってくれるってやつですね。はい。パナソニックミュージアムで、現代でも見れるらしいですけどね。
あのね。
はい。
全自動歯ブラシで検索するとわかる。
ほうほうほうほうほう。全自動歯ブラシはどうやらあるらしいですね。全自動歯ブラシ、はい、
うん、そう、あっ、こっち噛むだけっていうか、
あー、うん、あります、これは確か見たことありますね。はい、
うん、そう、
なんかU の字みたいになってるやつをその噛んで、
そう
そう、ウィーンってやってくれるやつですよね。
そうそう、そうなの、ブイーンなのよ。
これでも何でしたっけ、全自動歯ブラシ、本当に歯ブラシがいっぱいついてるパターンのやつと、U の字みたいなのを噛むやつと、
うん、
U 字型電動歯ブラシと、もう一つその全自動歯ブラシで本当にね、ブラシがいっぱいついてるやつがあるんですよ。 これ口の中入んのかなみたいな感じのね。はい、ねわこのその全自動歯ブラシの方はですね、早稲田大学なのかな、
はい、
早稲田大学の方が、開発した全自動歯ブラシがあるらしいです。30秒加えるだけでの歯磨き革命ということでですね、コメントでは綺麗になるのかな U の字の全自動歯ブラシということではございますが、まあ、U の字じゃなくてブラシがついてるやつね、本当に早稲田大学の方が、開発した、全自動歯ブラシもあるらしいので、それもねチェックしてみるの面白いかもしいいかもしれませんね。はい、では続いて、鉄道やバス自動車といった車両の船体を持ち上げる全自動ぜあ自動車体昇降機、ほうほうほうほうほうほう、いろんな面の製麺用に使用される、加圧圧縮機能付き自動製麺機、まあ、製麺機っていうのはありますけどね、でもやっぱりね手打ちが流行ってるのはなんでなんでしょうね、でもやっぱ違うんでしょうかね。はい、地点地点さんにニコニコ報告ありがとうございます。あ、それとですねちょっと気になるのが、あの今ね私のイヤホンからちょっとバリバリ音が出てたりしてるんですけど、放送にバリバリ音とか乗ったりしてないでしょうか。大丈夫だったらいいんですけど、
え、もしかして僕かな。
いや私です、私のねそのミキサーの方からちょっと、バリバリと、音がしてて、私の方ですね、私の環境の方の問題なので、私自身の、モニター用のイヤホンが調子悪いだけかもしれません。配信には問題なく、問題ない可能性がございます。私のイヤホンが壊れかかってるって可能性も考えられるんで、はい、左耳だけなんかバリバリ言ってるんですけど、うん、ニコニコは大丈夫です。あ、ありがとうございます。じゃあ、こっちですね、こっちのイヤホンジャックの、あれが調子悪いだけだと思います。はい、で、袋入れ作業に使用される自動計測送風入機、あ、袋詰めなんかはね、おかしな袋詰めなんかも自動化されてますからね、すごいですね。放送の品質はクリアさせてありがとうございます。自動ボリューム調整機能とかあったらいいんでしょうけどね。はい、で、表面の色彩を判定して選別する自動、検色測定機、煮卵の性能や小口醤油の充填といったものに使われる自動遠心機、はあはあはあはあはあ、というものが存在しますね。ちなみに自動卵割り機は現在存在していて、主にマヨネーズの製造やお菓子類の製造に使用されていて、今この瞬間にも世界のどこかで動いていたりします。
そうだね、
そうですね、そう考えたらそうなんですよね。ただまあ、
そうだよ、マヨネーズのピュアセレクトはいつも3日以内の卵なんだ。
そうだからまあね、実際にその全自動卵割り機っていうのはですね、実在してるみたいでして、はい、ですんでね、
しんどい気が来た。
そう、まあそんなこんなでですね、はい、なんでしょう、
今震度1が来ててちょっと気持ち悪いね。
震度 1?
うん、すごく長い。あ、来た来た、もうちょっと来たわ。
ほうほうほうほうほう、アリスさんのところですか。
うん、
地震速報見てみましょう。
東京都小平市です。あ、震度2が来ますって、もう来てるよ。
おお。はい、どうやら地震が来ているようです。皆さん、うん、何でしたっけ、揺れるもの、倒れてきそうなもの、注意してくださいね。
手で押さえるんだ。
本棚とかが、空から降ってくるかもしれませんから。
空から落ちてくるかもしれない、はい、
地震が、どうやら地震が来てるそうです。 マグニチュード 6.7 推定でございます。先ほどですね、地震が発生しております。震源の深さは推定3キロですね。はい、結構長いっぽいですね。どうやら千葉は揺れたそうです。神奈川も揺れてるみたいですね。東京でもちらほらと揺れてます。結構長いそうですね。皆さん気をつけてください。地震、どうやら、東京都付近、東京、神奈川、新潟、群馬あたり、そのあたりがどうやら揺れてるそうです。
こんな感じだ。
はい、皆さん本当に本棚とかが降ってこないように気をつけてくださいね。
気をつけてね。
はい、では、次の方も次の方を読んでいきたいと思います。ファンネルネハン弱長さんからいただきました。ありがとうございます。
だいぶ揺れてきた。どうしよう。
大丈夫です
か。でかいかもしれないな。
でかいのが来るんですか。はい、サメちゃんさんから、地震全く感じないですが揺れてる人大丈夫っていうことでございますか。
かもしれない。
余震の可能性もあるんで気づけてください。
ひどくなってきちゃった。どうしようか。
大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、
ちょっと震度3ぐらいかな今
来ます。
うん、もうちょっと来るかなと思うんだけど、ちょっとひどいな。どうしよう。あ、ちょっとこれはね、やばいレベルですね。
福島県沖です。福島県沖でございます。マグニチュート 6.9。
ちょっと待って。
はいはいはい、
で電源落ちそうです。ごめんね。
あ、はいはい、大丈夫です。
あ、ちょっと困っちゃったな。
おっと、宮城県が5弱来てます。6強来てるところがあります。
うん、
おっと、これちょっとでかいのが来てるみたいですね。アリスさん安全確保してください。まずアリスさん安全確保してください。
すごい揺れてますね。
はい、安全確保してください。まずは
大丈夫。
皆さんもこれラジオ聞いてる方、避難するんでしたら慌てず騒がず。
待って、落ち着きなさい、はい、大丈夫ですからね。
はい、落ち着きましょう。
うん、まあ大丈夫なのさ。
とりあえず
アリスが大丈夫と言ったら大丈夫なんです。
はい、6強です。宮城県で6強来てます。気をつけてください。
宮城県の方は本当に気をつけてください。
はい、宮城県、北部、あと福島県が6強。
電気すごいや。
はい、東北ですね、東北関東が揺れてるみたいです。気をつけてください。6強地震来てます。6はだいぶやで。はい、キロコさんからエイチェルさんが慌てて面白い。いやいやいや、うちは平気ですけど、何しか皆さん本当に安全確保してください。で、慌てず騒がず、やばいと思ったら、ラジオほったらかしで、逃げてください。はい、すごい地響きがあって怖かったわ。地響きでしたら大丈夫ですね。東北とかにお住まいの方は本当に6は結構ですよね。津波の心配とかもあるかもしれませんので、本当にね、最新情報をちょっと見てみたいと思います。はい、最新情報よ。気象庁、現在ですね、島根県東部じゃない、これは遅いな、すでに。はい、高校生きのこさんがフィギュア揺れないようにお気に入りのフィギュアだけ加工しました。ナイスナイス。はい、現在ではですね、今後の情報に注意してください。まあ6までいったんで、おそらく本震だとは思いますがね、気をつけてくださいね。東北沿岸にですね、津波注意報出ました。皆さん気をつけてください。現在ですね、震度6強は宮城県の宮城県北部、宮城県南部、そして、福島県の、中通りとか福島県浜通りあたり、 で6弱が宮城県の 宮城県中部ですね、まあ、それ以外にはあの岩手県山形県に5強で、青森岩手秋田山形福島茨城新潟、まあ、そのあたりが大体5弱とかになってます。はい、まあ、あの東北周辺にお住まいの方は、皆さん、本当に気をつけてください。リアルタイム、表紙モニターとかもございますんでね。おっとっとっとっと、はい、今のところですね、そんな感じになっております。海ですね、 沖で、地震がありましたので津波気をつけてください本当に、
ね、
まだ津波注意報なので大丈夫だとは思いますが、震源が海の中でございます。海の中が震源になってそうなので、津波には十分気をつけてください。はい、じゃあ、続いて、読んでいきたいと思います。自動、ね、ファンネルネハンジャッチョーさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんしゃー、
ありがとうございます。どうもこんばんは。
自動と言ってすぐ思いつくのがピストン運動や自動往復する機械仕掛けの大人のおもちゃ。なるほど。そういったものではない自動というもので存在してほしいと思いつくものと言いますと、カキや二枚貝の処分機能付きガレー船。なるほどね、カキを自動で処分してくれるってやつですね。鶏の天ぷらと半熟卵の天ぷら専用の天ぷら機結構くん。そう、半熟卵の天ぷらって作るのがものすごいめんどくさいんですよ。半熟卵の天ぷらを作るね、自動マシンあったらいいかもしれませんけどね。はい、そして、指定のスタイルやカラーの美少女イラスト写真を自動保存してくれる妹アルバム機能ソフト。あ、これでもちょっと欲しいかもしれません。そのパソコンの中にある何でしたっけ、画像のデータをこうね、AI が分析してくれて、あの趣味に合いそうな画像とかを拾ってきてくれるというそんな機能欲しくありません？
なんで？
いやいや、その自分でその画像を検索し探しに行くのとかってものすごい時間かかるしめんどくさいじゃないですか。で保存するのもね、
僕探すの趣味だから
ね。あ、まあまあそうね。なんだろう、その自動まだ深夜じゃないので言えないですけど、自動ね、自動でその趣味に合った動画をこう見つけてきてくれる。まあでも逆に言ったら Google の広告なんかがまさにそれを手表してるのかな。あなたの趣味に合いそうなものが広告として出てくるわけですからね。で、F ママボイスのタイマー。なるほど。二枚貝の香りを放ち、居眠りや遅刻を防止してくれる装置、快適生活。いや、磯の香りはね、栗収穫から、茹で上げ完成まで行う補充装置、集まれ栗の実。あ、でもその自動栗焼き機とか欲しくないですか、アリスさん。収穫してきた栗をこうポイって放り込んでたら勝手にね、
欲しい、
勝手に栗がね、あの焼き栗か茹で栗かが完成するっていうね。てかむしろ自動皮むき機欲しくないですか、栗の。
え、なんで？
でもあるかもしれませんね、アリスさん。あのさ裸で剥かれてる栗とかって販売されてるじゃないですか。
うん、うん、
あれって多分皮むき機、自動皮むき機が皮むいてるんじゃないかなって思うんですけど、でないとあんな量産できないでしょ、冷静に考えて。
まあそうだね。
そうでしょ、でしょ、でしょ。はい、
甘露漬けとかの栗は、
はい、
結構カットされてるような感じの形なんだよね。つるんって剥けてないから、なんかこういっぱいカッターの刃があるようなところにこうババババババってかこう切れるのかな。
なんか削って剥いてるって感じなのかな、イメージとして。
なんかそんな気はするんだよね。
まあ、でもどうやらですね、あのクリピーラーみたいなのもあるらしいですね。皮むき器っていうのもあの存在してるみたいです。で、充填から出来上がりまで行う魚菓子揚げの補充装置、魚揚げくん自動魚え、ね、
魚菓子揚げ好きなんです。
魚菓子揚げを自動で作ってくれるマシンとかもありそうな気しますよね。はい。で、白エビや南蛮エビを充填から完成まで行うエビバンバン。いや、そのネーミングセンスよ、さっきから。商品名ネーミングセンスよ。合ってたりしないよね、検索してみる。ないね、ないね、大丈夫ね、ネーミングセンスね。で、マリモの撃退装置、キャッチマリモ。いや、マリモの撃退、
なんかすごく何かを彷彿させるような名前だったよ今。
居眠りや遅刻を焼いた玉こんにゃくの音で防止してくれる音源装置とかね、まあそういったこのね、このなんだろう、この快適生活か魚揚げくんとかエビバンバンとか、こういうそのネーミングセンスよ、何よりも。はい、あの商標登録ね、あの思いついたものは商標登録しといてもいいかもしれませんね。はい、そして、バーチャル YouTuber 好きの方が一人ご来場されました。ニコニコ生放送の方ですね、ありがとうございます。ゆっくりしていってください。現在はですね、本日のお題自動〇〇ということでですね、お題に対する投稿を読み上げさせていただいております。よかったら、コメントしていってくださいね。はい、では、続いて元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リスナー MC の皆様こんばんは。どうもこんばんは。最近のハイテク刑務所では民間が運営しているところがあり、山口県の某刑務所では、自動居場所探知機を取り入れて GPU を囚人がつけており、居場所を刑務所、居場所を刑務官、まあ、無所内では何でも世話をしてくれることから通称親父と呼ばれています。ちなみに警察では、手錠のことをワッパを呼んでいます。ワッパと呼んでいますね。が、常に把握しているため、部屋の鍵も開いたままで自由に他の部屋に行き来でき、囲碁や将棋を楽しめるそうです。その話を聞き、私も留置所にいるとき、そこに配属にならないかなと淡い期待をしていましたが、現実は昭和39年に作られた古い滋賀刑務所に配属になりました。悲しい。まあでもあれですね、その最近だと、GPS なんかでそのね、中の人の居場所を特定したりとか、そういった機能がね、実際に取り入れられてるところっていうのもあるんですね。まあそんなんやられたらあれですよね、その脱走しようがないですしね。でもその日本の刑務所って脱走まあまずできないらしいですよ。はい、
アルカトラズは、
アルカトラズって何ですか、
うん、え、アルカトラズだよ。
アルカトラズって何ですか。
アルカトラズ島です。
あー、なんか聞いたことある。
うん、
アルカトラズ島、何でしたっけ、刑務所がある島ですよね確か。
そうだよ。
そのアメリカのサンフランシスコから 2.4 キロところに浮かんでる小島らしいですね。まあ実際はどうなんですかね、今ってもう刑務所にはなってないんですかね。現在は国立公園になってるそうです。観光名所でもあるそうですね。そうで、ね、平成以降のその脱獄っていうのはですね、一応2018年に松山刑務所から男性の受刑者が脱走する事件が発生したそうですね。元囚人さんから、いただいてます。 現在脱走するのはまあ無理ですね、囚人服が全身緑なので、目立ちすぎる。そうですね、で先ほど の、 その島アルカトラズ島は、サンフランシスコ沖の、牢獄島ということでございますが、コメントでその脱出不可能な刑務所ですね、過去に一人だけ脱出獄したけど近くの海で遺体で発見されたそうだ。ひえーですね。
そうだったんだ。
はい、ね、ですんでまあまああの脱獄脱走に関してはね、2018年に1名脱走があったぐらいでして、日本だと早々ね、うん、なかなか脱走はされないみたいですけどね。そう、ただ脱獄人数っていうのがあの1900年代、1947年とか505人とかいたらしいですよね。でまあ、あの日本以外だと結構ね、その実際に世界ではね、いろいろとあるらしいですけど、まあ、かの有名なナポレオン3世なんかは、脱獄したらしいですけどね。ナポレオン3世、はい、ですです。はい、まあ、そんなわけでですね、白鳥義恵、昭和の脱獄王とかが活躍をしたおかげでいろいろと対策が取られたそうですね。なるほどね。なんか結構有名な、ね、脱獄王っていうことではございますが、札幌刑務所から4回脱獄したらしいです。
なんかもう趣味の域にいってる。
そうね、すごいですねこれは。
うん、
はい、では続いて、秋月自衛さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。2022年、確かに世の中いろいろ便利になってきたとはいえ、まさか音声を自動で認識して自動で字幕を出力して自動で翻訳してくれるようになるとは Windows95 の頃には想像できなかったです。これで、他国語しか喋れなくても、多言語の人と何とかコミュニケーションを取れるようになるという。ただ、音声自動認識の時点で喋った内容と違う字幕が出てしまうことがあるので、マイクの位置や喋り方、喋る内容にコツが必要なんです。そう、最近ね VTuber さんの配信でも導入されてる方結構いるんですが、自分で、ね、自動でですね我々の音声を、認識して、それをその自動で翻訳してくれて、それをその字幕として表示してくれるっていうね機能があるんです。それね、まあレイヴンズナイトでも導入を検討はしたんですが、画面見てください、どこにその字幕置きますかってことになってしまいまして。はい、現在導入を断念してたりとか、まあPC の処理速度とかの問題でですね、断念をしたりとかっていうことはありましたので、あ、ちなみに私、エルデンリングのためにパソコンを、パソコンの CPU をだいぶパワーアップさせましたので、まあ、今までのようにね、今まで以上に、マルチタスクのことができるようになりました。まあ結構ね、コスパ重視のものを買ったので、そんなにね、いいものではございませんけど、ね。はい、まあ具体的に言うと、ライゼン5の、5600G っていうのを買いました。はい、だいぶ安くなったな、やってたんでね、買いました。まあ今ね、今
本当良いやつですか。
今はそのいや、あんまねタイミング的には悪いです。新モデルが出る予定ですし、ね、ちょっとタイミング的には微妙な時期なのかもしれませんが、まあまあまあまあまあコスパ重視で、まあ、最悪中つなぎに使ってもいいかなぐらいで買いました。はい、コメントではですね、難攻不落の網走刑務所も脱走した唯一の人物らしいですね。先ほどの昭和の脱獄をですね。はい、まあ、自動字幕機能に関しましては、今後もねどんどんその音声認識とかの機能とかがね発展していけば、もっとねスムーズに翻訳こんにゃく、まあね何でしたっけ、 ドラえもんとかの世界に出てくるようなあの翻訳こんにゃく的なね機能まで出てくるかもしれませんけどね。はい、グラボとメモリはいくら積んでますかっていうことではございますが、まあ、グラボに関しましてはあの前使ってたやつそのまま流用です。GeForce の1600です。もうこれも随分と骨董品ですけど、今はねグラボは高すぎてやっぱ買いたくない。グラボだけはちょっと、
うん、高いのか。
前のまんま流用しております。でメモリはですね、何でしたっけ、メモリに関しては 16GB です。ちょっと妥協しました。ちょっとまだ高かったんで半導体の。はい、光合成キノコさんから、なんだと5600、かなりスペックいいじゃない、第三世代仲間と思ってたのにごめんなさい、エルデンリングをプレイしたいがために裏切ってしまいました。申し訳ない、光合成キノコさん。はい、まあそのね、あの第三世代のものに関しましては、まあ、あの私のグラボを買えることがございましたらね、まるまる再利用できればいいかなとかって勝手に思ったりしております。はい、そう半導体不足だから仕方ないね。そうなんですよ、まあ、メモリーはねちょっと半導体不足なんでね、まあ、ただね、今のところメモリー不足に陥ること、まあ何でしたっけ、あれやってないですからね、画像制作とかやってないのでメモリー不足になることは今のところなさそうです。はい、そう、今のところ、うん、メモリーの使用量自体はオーバーフローすることもないですし、一応ね、そう、仮想メモリー、キャッシュメモリーをですね、高速な SSD に仮想メモリーになるように設定してるんで、まあ、多少ね、メモリーがオーバーしてもそのハードディスク時代の仮想メモリーが前年の時よりはそんなにパフォーマンス落ちないと思うので、まあまあまあ、そうだから今はねあれなんです、私のパソコン、懐かしの機能、レディーブーストっていう機能があるんですけど、それを SSD を使ってレディーブーストをしてる、うん、通じる人が、日本語を、ね、通じる人にだけ通じてるかもしれませんけどね。はい、では、続いて地天使チェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんはです。
自動ホニャララで、思いついたものといえば、2070年の万博でお披露目されたという自動、人間自動洗濯機、人が頭を出した状態で直径2メートルほどのカプセルに入ると、前後のノズルから温水シャワーが出て超音波で発生させた気泡で体を洗う、最後に、温風を吹きつけ乾燥まで全自動で行う装置。ちなみにデモンストレーションだけではなく実際にも販売された模様。価格はなんと当時800万円。当時の大卒初任給は3.7万円ほどだったので、現在の価格に換算すると4500万円から5000万円ほど。現在は、内部機構劣化および部品もないため使用不可のようですが、門真市のパナソニックミュージアムものづくりイズム館で常時展示されているようです。はい、まあ、現在はですね、ミストバスっていうね身体障害者用自動、洗浄浴槽、まあ、介護用浴槽として形を変えて近いものがあるそうですね。2025年に開催されるという万博でこれのアッパーバージョンが展示予定らしいですね。いやー、それはちょっと楽しみですね。その当時4000万から5000万ぐらいした1970年の、人間自動洗濯機が55年越しにね、どのようにパワーアップして帰ってくるかですね、気になるところでございます。そして、しすいさんからは、次世代 CPU が出たら買いたい。まさにそうですね、次世代 CPU が出たら買いたい。私は次世代まで待てませんでした。はい、ですね。 泉さんからいただきました、USB メモリーを使ってレディーブーストして PC 高速化できますよねということではございますが、そうなんです、 USB メモリーを使う機能なんですが、 USB メモリーだと速度が遅いので SSD を使ってレディーブーストしてます。効果があるのかどうかは全く分かりません。はい、まあ、そもそもメモリーが足りてたら効果がない機能らしいですけどね。はい、まあ、っていうのもね、安物の 128GB の SSD が余ってたので、それをね、レディーブースト用に使ってるって感じでございます。はい、こんなもんかな。ちょっと更新ボタンを押してみましょう。はい、そしてマシュマロの方も一応チェックしておきたいと思います。よっ、まあ、マシュマロ、一括送品マッシュマロシャワーが来ております。はい、好きな異性のタイプを教えてください、見た目なり性格なりっていうことでございますが、好きな異性のタイプ、なるほど、これがちょっとね、うん、私の場合はね、そう、可愛くて可愛い子がいいです。以上。
え？
可愛くて可愛い子がいいです。
可愛くて可愛い子がいいの？
そうそうそうそう。
じゃあ可愛くて可愛くて可愛い子はダメ？
可愛くて可愛くて可愛い子はいいかもしれませんね。
可愛くて可愛くなくて可愛くて可愛くなくて可愛くて可愛い子はダメ？
んー、なるほど、わからん。ちなみにですね、コメントで今の PC は Windows 11対象外なので、いやでも2025年までは PC アップデート予定だそうですね。あ、でもね、その意外に意外、私今回アップデートしましたけど、アップデートの作業するため、するときに、マザーボード、CPU、メモリだけ交換して、ハードディスクとか OS そのまんまです。はい。今まではのパソコンってね、構成を大きく変えた場合、ガラッと変えた場合って、その Windows 自体をまっさらさらでクリーンインストールする必要がよくあったんですよ。クリーンインストールしないと、うんうん、なんか不具合が起こるとか、そういう、動かないとかよくあったんですが、
うん、消しても普通に消したんじゃ消えてないからってことだもんね。
そう、消して入れ直しとかっていうのがよくあったんですが、そう、 Windows 10の便利な機能で、なんとハードディスクそのまま付け直すと、まあ、ウイルス対策ソフトとかはちゃんとのけとかないと、外しとかないといけないんですけど、そのまま初回だけちょっとね、時間かかりますが、そのまま普通に立ち上がってきます。で、なんと不具合とかも特になくそのまま動きます。ほとんどの場合そのまま動いてくれます。で、ライセンスの認証も何でしたっけ、Windows のアカウントと紐付けておけばライセンスの認証もそのまま通ります。ただ例外といたしまして、 Windows 7から Windows 10にアップデートされている方は Windows 7の時のプロダクトキーが必要となるケースがございますので、それなくしている方はちょっと大変かもしれないです。はい、ですんでね、その今までそのパソコンをアップデートする場合、なんかOS のクリーンストールめんどくさいし、データの復旧とかアプリの設定とかやり直すのめんどくせえなーって思ってる方、 Windows 10だったらそのままいけました。はい、アプリとかソフトウェアも全部そのまま使えます。使いました、そのまま使えてます、今。はい、ですんで、その全く環境を変えずに新しい、ね、状態に移行できました。はい、はい、コメントで光合成キノコさん、ね、私も第3世代バイバイするかな、ぐぬぬってことではございますが、まあ、もうちょっと待ってもいいかもしれませんね、次世代のやつが出る予定でございます。まあ、実際に私ね、今回のは、まあ、中つなぎも込めて、ね、だってあれですよ、 CPU は確かに 5600G ってそこそこなもん買ったんですけど、マザーボードとかなんかはアマゾンじゃない、価格コムで検索して価格順に並べて一番安いやつ買いましたからね。マザーボードなんかはその価格 .com で価格順に並べて一番安いやつ 確か5500円ぐらいのやつですね。それ買いました。ね、まあ、次世代のやつになりますとね、あのマザーボードとかが結構 CPU はコストパフォーマンス良くてもマザーボードとかが高かったりするのでね、そう、私はもう中つなぎのつもりなので CPU はちょっとあの2万8000円ぐらいの選びましたけど、マザーボードはもう価格 .com で、値段の安い順一番安いやつで買いましたってことですね。はい、コメントでですね、ウィン10のままでいいのにね、なんで11出すのかな、ウィン10が最後って公言していたのに。そうなんですよね
みんなうとつきだ
ね。なんで11出すんでしょうかね。まあ、高校生キノコさんもね、パーツ変える場合、私の場合はね、本当にインテルから AMD っていうね、もう中身もバリバリに変わったような状態に、変更しましたが、OS とかそのまんま動いてますんで、OS ソフトウェアアプリケーション全部そのまま動いてます。はい、まあ、プレイしてたエルデンリングなんかも普通に立ち上げたら普通に起動しましたんで、あとね、確かね、ライセンス認証が必要な、ソフトウェア、音楽系のソフトなんかはね、ちょっと構成がガラッと変わったので、もう一度再度ライセンス認証とかが必要になることがございましたが、まあ、それ以外は大体何のトラブルもなく動いてます、今のところね。まあ、本当はクリーンインストールした方がいいんでしょうけどね。はい、ですんで、まあ何でしたっけ、そういったものをね、悩んでる方はですね、このタイミングではないね、あの新世代のものが出たタイミングで、確認する、ね、購入を検討するのもいいかもしれません。まあ、新世代が出て直後っていうのはちょっと怖いかもしれませんけどね、ちょっと一呼吸を置いて、購入するのがいいかもしれませんね。はい、まあ、自動で PC をアップグレードしてくれるような、あの自動化はいいんですが、あの Windows なんかの自動更新の機能だけはマジでなんとかしてくれって思います。丸、はい、ゲームや配信をしている最中に裏で突然 Windows の自動更新が始まってあばばばばばばばばってなることもありますね。はい、椿さんいらっしゃいませ。揺れ揺れということで、なんか揺れてるらしいですね。そう、
大丈夫かな、
大丈夫でしょうかね。はい、
下の方はまだ余震が。
というわけでお題のコーナーでございました。さてさて、お題のコーナーが終わったということは例の時間です。
待って、
何ですか、
発言しとかなきゃ。
あ、はい、例のコーナーでございます。はい、というわけでやってまいりました、レイブンズナイト恒例のバトルロイヤルのコーナーでございます。
待って、
はい、
発言がまだ
反
映されてないかも。
そして、上子葵さんいらっしゃいませ。地震大丈夫でしたか。はい、うちはね、うどん県うどん製は大丈夫でした。でアリスさんもね、
結構揺れた
みたいです。で東の今日なので
、
ね、
でもアリスが大丈夫だといえば大丈夫なので、
アリスさんが大丈夫といえば大丈夫だったということで、まあ、どうやらね、東北地方、随分と揺れたので皆さん気をつけて、そちらの方にお住まいの方は気をつけてください。地震中、津波注意報なんかも出てますもんね。はい、というわけでですね、
待って、
何アリスさん、
五条サトルまだ反映されてないよ、大丈夫？
どうなんでしょうかね、アリスさん。はい、そんなわけでですね、バトルロイヤルやる予定でございます。五条悟はいらっしゃいますね。はい、YouTube ライブで、コメントで発言していただければ画面の下にね、あなたのアバターキャラが登場いたします。でですね、レイブンズナイトの皆さんでね、優勝勝ち取るバトルロイヤルですね、が行われる予定ですので、今のうちに発言してください。皆さん準備はよろしいでしょうか。 はい、サメちゃんさんも今日は生き残りたいな、今日は勝ちたいねーとね、さくらさんも言ってます。泉さんもね、今夜こそ生き残るっていうことでですね、はい、皆さん準備は整ったと思いますので、ではやっていきたいと思います。
うん、
バトルロイヤルコマンド入力しますよ。バトルロイヤル
今日も勝
つぜ、スタート。はい、実況は私 HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、皆さんのキャラが消えて上から飛行機に乗って降ってくるところがスタート。ではバトルスタート。はい、まずは、最初の乱戦、最初の乱戦を、生き残るのは誰か。今日は人数みっちみちですね。
あれ、終わっちゃった、
はい、
僕の。
お、ねえ。はい、バトルロイヤルがスタートしました。まずは最初の乱戦、現在は混戦状態からものすごい、戦いが繰り広げられております。そして早速2名、3名、4名、爆散。あ、アリスさん死んだ。
早いな。
はい、というわけでですね、おっ、現在ですね、ヒットポイントが一番有利なのは私。おっと、これ桜さんも戦闘不能。サメちゃんさんと俺が殴り合って、サメちゃんさん戦闘不能、元近さんと俺の一騎打ちでありますが、元近さんがなんと回復アイテムを2つ確保。そしてヒットポイントゲージには元近さんが随分と有利になっております。俺と元近さんの一騎打ち、追いかける。おっと、ここでなんと逆転勝利。やった、俺勝った。
おー、え、HR さん初めてじゃない？
おめでとうございます。おめでとう、我。はい、というわけで初めて俺勝ちました。
初めて、ありがとう、おめでとうだね。
はい、ありがとうございます。はい、なんとなんと初勝利。しかもあれ、最後アイテム2つ取られて、どう考えても俺が負けそうだったんですけど、はい、初勝利です。まさに初勝利です。ありがとうございます。やったー。これで俺が何分ずだ、現在の分ず数。はい、初勝利。
何回目にして初勝利だろうね。
何回目にして、
記録つけとけばよかったね。
え、何
全部の記録つけておけばよかった。
ああ、まあまあまあ、そうですね。はい、うん、現在私は、まあ、ずっといるんで、2678分図持ってますけど、
うんうんうん
うん、そう、一応ね、こちらの、何でしたっけ、配信に来ていただいてアバターを出してる時間が長ければ長いほど、自動でね、コインは増えていくように。増えていくようなシステムになっております。ですのでね、まだ勝利してない方も、私はね、今回ので500分ず手に入ったので、戦ってなくても2178分ずはゲットしてたって感じでございます。はい、ですんでね、うん、まあ、現在は泉さんなんかも1225分ず持ってたりしてますけどね。はい、総合ポイントトップは守ってるはず。元囚人さんは4162分ずおります。
うん、
はい、そんなわけでですね、さくらさんが、スロットを使ってね、散財するところではございますが、まあ、現在だとですね、まあ、椿さんは今日来たばっかりなので 4分ずですかね。で、馬長トンプーさんは、651で、さくらさんは3705分ず持ってます。
おー、
でサメちゃんさん885ですね。しずいさんは1215、高校生きのこさんは174ですね。
うんうんうん、
秋月じえさん、362持ってますですです。アリスさんはいくつかな今。アリスさんは
イザヤはいっぱい持ってたんだけどね。
アリスさんは847ですね。
うん、イザヤは3000ぐらい持ってたんだけどね。
なるほどね。はい、さくらさんはどうやらスロットで、50もらえたそうですね。スロットでギャンブルすることもできますんでね。またこのお金がね、増えたりするとなんかの特典とかね、ボーナスとかも用意しようかなとかって今後考えて ったりしておりますんでね、うん、まあ、その時はよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。よいしょ。はい、では、たくさんのコメント、投稿いただきましてありがとうございました。来週は、3月の23日水曜日ではございますが、まだね、ちょっと来週のゲストとかは、決まっておりません。まあ、何人かには声をかけさせていただいてますので、まあ、スケジュールとか決まり次第ですね、皆さんに紹介できると思います。まあ、ない場合はですね、うちとアリスさんで一緒に、いつも通りの配信になると思いますんでね、うん、それはそれで楽しみにしておいてください。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。ちょっとね、0時を回ってますのでね、今日はサクッと終了したいと思います。ちょっとね、放送中に地震とかがございました、皆さんのね、安全無事を、祈りつつですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と
バーチャルネットシスター包丁姫ことアリステラフィムですが、北の人たちまだまだ油断しないで、気をつけてくださいね。
気をつけてくださいね。はい、では、コメントでポイントトップだった人のリクエスト曲を HR さんが熱唱するとかいいんじゃねっていうことではございますが、まあその辺はね、ポイントトップだった人のその需要とかね、その俺じゃなくてアリスさんに熱唱してほしいとかね、いろいろあると思いますんでね。
高ポイントの人が歌うっていうのはどうだ。
あ、それも面白いかもしれませんね。はい、というわけで、今日もこの辺で終了したいと思います。また来週聞いてくださいね。See you next time. おやすみなさい。はいよ、音声止めました。ニコ生止めました。